お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
突然ですが皆さん、日本の音楽って聞いていますか？日本を離れて歳月が長くなると妙に日本語の音が恋しくなって邦楽が聞きたくなる、そんなことありませんでしょうか？他にも日本のルーツは全くないのに邦楽が好きという人に会うと、それだけでなんだか距離が縮まる気持ちになりますよね。私的な意見になるんですが、音楽は瞬時に言葉や文化の壁を取り除いてくれる、とっても素敵でパワフルな存在だと考えています。今日はそんな音楽を通じて日本とオーストラリアをつなぐ音楽プロモーター、都市前田さんこと前田幸俊さんからお話を伺いました。この日もツアーの準備でお忙しい中、とても素敵な笑顔とともにお話しくださいました。
今はもうすぐズボンズのツアーがあるかと思うんですが、そちらの準備でお忙しいんではないでしょうか？
そうですね。ズボンズ、すごく10年ぶりぐらいに戻ってきてくれるんですけど、昔、1999年のオーストラリアでは、こう、2000年かな？ビッグデアウトっていう大きなフェスがありまして、でそのフェスも全部回られてたりとか、すごく、単独でも500人ぐらいお客さんが入るぐらい人気があって、オーストラリアですね。で、すごく未だにやっぱそういうズボンズのことを覚えていらっしゃるオーストラリア人のファンとかもいらっしゃるんで、すごくいい、カムバックツアーになるんじゃないかなと思って期待してます。
前田さんのお話からは、アーティストたちへの深い思いやりがよく伝わります。
演奏に集中していただきたいじゃないですか、できる限り。で、もちろん、現場、海外だし、状況が違うので、100% までいかないです。けど、でもほぼ 100% 集中できるような環境が来るためには、どうしても、このオーストラリア人のやり方と日本人のやり方、ちょっと違うかったりしまして、やっぱりちょっと細々したところとか、あと、そういうコミュニケーションのストレスとか、その辺をできる限り減らしたいなと思って、で、そういう形でこう、ツアー組んだり、いろいろ準備したりしてます。
アーティストたちの苦労を周知しているその理由。実は前田さんご自身もミュージシャンとしてのお顔を持っているんです。朗らかな笑顔と優しいお声からは想像ができないのですが、90年代にはパンクロックバンドマックペリカンを結成。メルボルンやパースを拠点に活動してこられました。
どういったきっかけでこのプロモーターとしてのお仕事を始められたんですか？
そうですね。もともとは、自分のやってたバンドが、マックペリカンというバンドがあって、それをずっと2007年、8年ぐらいまでやってたんですけど、その時に、その日本のアーティスト、日本のバンドとかを、こっちに呼んで一緒にツアーしたりとかっていうことはやってたんですね。で、それが2000年の初旬というか2003年から2007年ぐらいまでですかね。で、だいたい日本のガレージパンクとかのシーンのバンドとのつながりが強くて、で、その日本のガレージシーンのバンド、ギターウルフであったり、ボーディーズとか、あと5678とか、その辺、そのあたりのバンドをこう、お呼びしたり、あと、それとちょっと離れたところにいたんですけど、坂本慎太郎さんという方が率いてたゆらゆら帝国っていうバンドがありまして、そのゆらゆら帝国を、2007年だかな、それも、に、オーストラリアにお呼びしてとか、そんな感じで少し幅も広げ、ジャンルも広げながらやってましたが、2007年、8年にちょっといろいろな問題があって、その活動を中止して、で、しばらく音楽業界からは離れてました。
前田さんは本来留学生としてパースにお住まいでした。そこで出会った仲間たちとバンドを組み、経験を積んだ後、レコード会社との契約がきっかけとなり、拠点をメルボルンに移します。
学生ビザで6ヶ月で来ました。はい、一番
その前からドラムってされてたんですか？
そうですね。大学の時にバンドしたりしてて、で、そうですね。ただ、ドラム持ってきたりとかもめんどくさいし。
そうよね。なかなかできないですよね。
そうですね。あんまないだろうなと思って、アコースティックギターとか、ギターも弾くんで、曲とか作ったりするんで、で、ギターを持って学校に行ったりとかして、みんなで遊ん、それ、なんか、 弾き語りじゃないけど、はい、そういうのをしたりして遊んでました。
ああ、なるほどね。で、その中から、まあ一緒にこう楽器で遊んでいる仲間たち同士で、バンドにだんだんこうなっていったという感じでしょうか。はい、
そうですね。
ああ、そうなんですね。
そうですね。はい、私は初めギタリストとして入ってて、で、ドラムの女の子が、ビザが切れちゃって日本に帰らないといけないってことになったんで、まあ、僕ドラム叩いてたんで、じゃあ俺ドラム行きます、みたいな感じで、変わりまして、まあ、4ピースから3ピースに、そこから、そこで変わりました。契約することになったレーベルのショックレコードというのが、メルボルン基盤だったの、あの、レベルだったので、で、まあ、もうパースにいてもちょっとあれだから、メルボルンに引っ越してきたら契約してあげるよみたいな話だったんですね。
ああ、なるほど。
はい。それが91年かな。あ、じゃあ、うん、まあ、パースでも僕ら2年半で200回ぐらいライブしたんですよ。毎週末っていうか、毎週3回ぐらいライブしてて、いろんなところで、友達んちのパーティーとか、まあ、いろんなパブとかクラブとか。で、もう結構やり尽くした感あったんで、で、じゃあもうメルボルン行って、向こうの東海岸の方でいっぱいライブできるとかあると思うから、そっち行ってみようぜ。レコード会社も契約してくれるし、みたいな。ビザも取ってくれるし、みたいな。それで、移ってきました。
なかなかこのオーストラリアの音楽シーンでメンバーがみんな日本人のバンドってすごく、まあ、特に当時珍しかったんじゃないかと思うんですけれども、活動していく中で、こう、いろんな壁に当たったりすることはありませんでしたか？
まあビザもビザで、僕たちエンターテインメントビザとかだったんで、基本的に仕事とかもすることができないんで、他の。
もう
ずっとそのバンドで、稼いだお金で生活するしかなかったんですけど、まあ、オーストラリアは日本よりはすごく恵まれてて、そういうミュージシャンに関しては、まだインディバンドでもライブすれば、とりあえず100ドルとか200ドルとかもらえたりするし、いろいろこう、コミュニティで、その、例えば、要は、18歳以下の、アンダー18のライブとかも、結構地方とかではこう、公民館とかでやってたり、市民会館とかでやってたりしてて、で、そういうとこもなんかこう自治体がお金を出して、アーティストを呼んで、で、そういうのをやったりとか、で、そういうとこからしっかりこう、ギャランティーをもらえたりとか、そういうすごく恵まれた環境があったんで、まだマシではあったんですけど、そんな裕福ではなく、なかなか生活が苦しかったのを覚えてます。
ご自身もアーティストとしての道を歩む中、先ほどのお話の通り、2008年頃から一旦音楽からは身を引いて、日本とオーストラリアを行き来していました。そんな中、日本語放送でもおなじみのある方とのやりとりがきっかけとなり、再び音楽に携わることになったのです。
ラジオの方でもインタビューとかいろいろされてる、なお安西さん、日本のボリスというバンドがうちにツアーに来るけど、なんかツアーマネージャーを探してて、誰かできませんかみたいな投稿があって、それ僕たまたま見て、なんか昼休みに日本にいたんですけど、これ、俺できるなと思って、なんか僕できます、行きます、みたいな話をしたら、紹介してください、みたいな話したら、じゃあなんかそこから、帰ってきてるんですかみたいな話から、なんか、トントン拍子で、じゃあ、やっとしたらやってください、みたいな話になって、で、そのボリスの2022年のツアーかな。それを同行して、日本からそれを飛んできて、一緒に同行してツアーマネージャーをやったんですね。
その後、拠点を再びオーストラリアに戻し、今では音楽を通じて、日本とオーストラリアの架け橋として活動をされています。プロモーターのお仕事への思いを教えてくれました。
その、やっぱり日本と精通しているというか、まあ日本人でそういうことをやってる方とかも全然いなくて、
うん、
で、このまま行っても、誰も出てこないんだろうな、みたいな感じで、まあ僕がなんかできること、自分の役割というか、まあ今まですごくにオーストラリアの音楽シーンにはお世話になって育ててもらったんで、やっぱりそれに恩返しできるものとか、で、やっぱりそういうのを考えたらこっちでもう一回そのプロモーターという仕事をして、日本のアーティストとか、日本の新しいバンドとか、そういう文化をオーストラリアに、紹介するっていうような。で、そういう仕事をやっぱりもっとやりたいと思って、で、その後2002年終わって2003年かな。 で、また、その時に、コーネリアスさんと坂本慎太郎さんが、うん、メルボルンのライジングフェスで呼ばれてきたので、で、それにまたツアーマネージャーという形で、参加させてもらって、
うん、
で、もうその時に確信というか、もうここに、こっちに戻ってくるって確信して、
ミュージシャン時代の自分を育ててくれたオーストラリアに恩返し。そんな熱い思いを胸にプロモーターのお仕事に励む前田さん。近くオーストラリアにやってくるアーティストさんについて聞いてみました。
金子屋のさんが6月の13日からスタートするんですけど、ちょうど昨日の夜に金子屋のさんが YouTube で、ライブ生配信をしてたんですけど、そのライブの内容がすごく良くて、そうですね、2万人ぐらいが見てたんだと思うんですけど、9曲やられたんですけど、すべて新曲で、その金子屋のさんって、こう、イメージ的にどうしてもこうフォークポップというか、うん、そっち系の、はい、まあ、もともとそういうスタイルからこう、スタートされてるんですけど、今回のアルバムからは、こう、ロック、しかもこう、洋楽、オルタナティブな感じというか、本当なんかピクシーズとか、少し昔に、とこベルベットアンダーグラウンドとか、うん、なんかそういう、すごくこう、深いロックの、ちょっとこう、伝統的な形みたいなのもこう、すごく入ってて、まあ、オーストラリアのオーディエンスはすごくこう、ロックミュージックが、2025年になった今でもすごく人気があるんで、
うん、
今このタイミングで、こう、その金子屋のというバンド形式で、こういう新しいロックの曲を持って、来てもらえるっていうのはすごくラッキーで、すごく楽しみだなと思って待ってます。
金子綾乃さんのオーストラリア公演や、その他前田さんが胸を張ってオーストラリアの音楽ファンたちに紹介する日本のアーティストたちに関する情報。さらには前田さんがドラムスを務めるパンクバンド、マックペリカンの情報は、前田さんの公式ホームページからご覧ください。今日はメルボルンを拠点に音楽で日本とオーストラリアをつなぐ音楽プロモーター、都市前田さんこと前田幸俊さんからお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。